ナンバー431、聖書と福音、6月29日分です。提供は福音プロダクションズです。聖書と福音の時間です。先日、月周回衛星かぐやから撮影された地球を収録した DVD が発売されました。漆黒の中でブルーに輝く地球は絵も言えず美しいものです。かつて一人の宇宙飛行士がこの地球の姿を見て神の存在を信じたというほどですから。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私は3段階の幸せというエッセイを読み心に留まりました。第一段階の幸せは人にしてもらう幸せ、第二段階の幸せは自分でできるようになる幸せ、そして第三段階の幸せは自分でできることを人にして差し上げる幸せです。人にしてあげる幸せを味わうためにはまず自分でできる人になっていなければなりません。自分でできるようになるためには人にしてもらうという経験を持っていなければなりません。まずしてもらうところから始まるって言うんですね。聖書は神があなたのためにしてくださった恵みについてのお知らせです。この聖書の福音を通して、あなたが幸いな人生を得られますように願っています。さて、その聖書にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに行きなさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。ここに、心に平安を宿す人生の秘訣が3つ書かれてありますね。第一に、イエス・キリストのところに行くということです。イエス・キリストの首輝に入るということです。首輝というのは簡単に言うと、連結器のことなんですね。キリストのところに行くとは、キリストを通して神とつながるということです。これが疲れを回復させる秘訣なんです。実は私が今使っている携帯電話は、とても高性能です。薄型で、軽量で、辞書機能がついていて、しかも外国に行ってもそのまま使うことができるんです。しかし、どんなに性能が良い携帯電話も、電池が切れたら役に立ちませんね。それでは電池が少なくなってきたらどうしたらいいんでしょうか。静かに休ませておいたら回復するでしょうか。いいえ、使っていなくても電池は消耗するんですね。エネルギーを使い果たした携帯電話を回復させるためには電源につないで充電する必要があるのです。エネルギー源とつながって初めて回復できるんです。人間も同じなんですね。人が人生に消耗するのはなぜでしょう。人間を真に力づけ、励まし、奮い立たせる命のルーツから離れているからではないでしょうか。あなたの作り主から離れていることがあなたの疲れの原因ではないでしょうか。神につながることが必要なのです。そして人が神のところへ直ちに変えることができるようにするため、イエス・キリストがこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わってあなたの罪を背負い、十字架の上で完全に処分してくださったんですね。第二に、復活したキリストと共に人生を歩むことです。旅行を楽しくする秘訣は、どこに行くかと共に 誰と一緒に行くかによって決まるように思うんですね。いくら地上の楽園みたいなところに向かっていっても、一緒にいる人が地上の牢獄みたいな人だったら、楽しみもないっていう気がするんですね。キリストは心優しくへりくだったパートナーです。この方があなたの人生をエスコートしてくださるって言うんですね。あるクリスチャンの女性がこんなことを言ってました。彼女はアメリカの大学でゴルフの授業を取ったそうです。初日みんなが連れて行かれたのは、打ちっぱなしの練習場なんかじゃなくて、美しいグリーンの広がるゴルフ場だったそうです。そこに黒人のおじいさんのコーチがいました。そして、ゴルフとは何かを説明し始めたんですね。みんな、遠くに赤い旗が見えるだろう？あの旗のポールの下は穴になっているんだ。そして、あの穴にボールを入れる。それがゴルフなんだ。なんて当たり前の説明なんだと思ったそうです。すると続けてコーチが言ったんです。ただ穴にボールを転がして入れるだけじゃすぐに飽きてしまうよね。だからみんなが楽しくワクワクできるようにゴルフ場にはいろんな仕掛けがしてあるんだ。それがバンカーという砂場であったり森であったり池や丘なんだ。こういうものはみんなの邪魔をする障害物じゃない。みんなのゲームを楽しく盛り上げるために作られたんだよ。説明聞いてるだけでやってみたいなという気持ちがしたそうです。さあ、今度は試しにボールを打ってみよう。ところが、生徒たちは誰一人当たらないんですね。コーチは大声で言ったそうです。ナイススイング！みんな空振りだけど元気がいい。空振りなのは私がまだ打ち方を教えてないからだ。もし教えてないのにバシバシ打たれたら、私の役目はもうないことになってしまうところだ。まあ、空振りスイングすら褒めてくれるって言うんですね。しばらくするとカキーンと当てることができます。5メートルほど飛んだ時、コーチは言ったそうです。すごい！プロになる気か？このコーチはどんな下手くそにも声を荒げたり、見下したりしたことはなかったそうです。いつも励まし、勇気づけることに力を注いだ人でした。それでみんなはもっとしたくなり、少しでも上手くなるためにアドバイスを求めるようになっていたって言うんですね。コーチはこの意欲が生まれるのを待っていたって言うんです。彼女は言いました。まるでイエス・キリストみたいだ。いや、イエス様はそれ以上の名コーチです。誰よりも心優しくへり下っている方が、あなたのすぐ隣にいて、いついかなる時にも人生を共に歩んでくださるのです。どんなにあなたが人生に不器用な人であったとしても、キリストはあなたを見限ることを絶対にしない方なんですね。第三に、人生のすべての出来事を通してキリストを学ぶことで、魂に安らぎが来るということです。ところで、人生最大の難関って何でしょう？死です。これほど心細く、悔しく、恐ろしいものはないと思います。しかし、キリストはたった一人で十字架について、神からの裁きを引き受け、息を引き取られましたが、三日後に死を突き破って復活なさった方、今も生きて働く神です。あなたが死を経験するよりも先に、キリストは死を経験し、死後の裁きを取り除いてくださった方です。そして蘇ったキリストは、死の間際においても、あなたのそばにいて、大丈夫だ。何も心配しなくていい。死はもはや何の力も持っていないんだよ、と励ましてくださる方です。私の手元に、わずか25歳で亡くなったあるクリスチャン学生の短歌があります。3つ紹介したいと思います。永遠の命の浜に佇みし、光を望む胸像嬉しき。肉の実は麦わら帽子か甘がっぱ、脱ぎて与えん糸を安きこと。皆のため、受けし傷跡を持たずして、見舞いにいずる恥知るや君。 昔の文章で書かれているので少し分かりにくかったかもわかりませんが、でもどの歌にも永遠の世界への希望が満ちています。彼はそれを一体どこで学んだのでしょう、どこで得たんでしょうか。キリストの中に見出していたのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そして主に対しても永遠の解決がある、この解決をしっかり握って確信ある人生を走ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。
フォーギブンで私が悩む時も、
私が悩む時も日々力を与え、あふれる恵みを主は満たし
皆様の歌入りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。マタイの福音書11章28節29節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。